前回は適応度っていう話を
してたね。なんかね、
うまく説明できてたのかできてなかったのか、それはね、まあ、コメント欄を見ればすぐに分かると思うんでしょうけれども、まあ、ちょっと反省しました。つい数分前の話ですけど、数十分前の話ですけど、もう反省しまして、もうちょっとざっくり説明を心がけようと思います。
それでいいのかな、解決策。もっと勉強してこようと思いましたとかじゃなくて、もっとざっくりしようと思いました。
いや勉強はしようと思います。当たり前ですけど、しようと思いますし、した上でね、もっと、なんだろう、省いていいところと、いかんところっていうのをちゃんと見極められるようになろうと、はいはい、まあ、思ってます。でこの数十分でそれができたのかっていうとちょっと分かんないんですが、
絶対できてないですね。
まあね、ちょっとね、一瞬だけ振り返りすると、前回適応度って話をまあしたんですけど、適応度って何だったかっていうと、はいはい、まあ、僕が結局言ったのはあれか、その個体が、後世に遺伝子を残せる度みたいな、
残せる度でしたね、
残せる度みたいなこと言ったんですけど、
うん、
まあ、元々の定義に照らすと、まあ、ある個体が生涯で残す子供の数の期待値みたいな書かれ方してたりとか、はいはい、あとは、個体が生涯で残した子のうち繁殖年齢まで成長できた子の数みたいな、みたいなことで、ちょっと気にしてほしいのはこの子供の数とか子の数みたいなのをすげえ言ってるんですよ、っていうのは、まあ、やっぱり基本的に、まあ、これ歴史的な経緯もあると思うんだけど、まあ、自分がっていうか、まあ、僕の個体とかが自分の遺伝子のコピーを残すとしたら、まあ、残す手段って基本的には子供を産むことしか、まあ、
そうだね、
有性生殖だとないから、細胞分裂できたらいいんだけどね、できないからまあ、そういうことになるよねってことなんですけど、まあ、今回はもうちょっと広く見て、出産、自分が産む、子供を産む以外の手段でも、遺伝子、自分の遺伝子を、のコピーを後世に増やすことできるんだっけみたいな話をちょっと
できるんだっけ
って話をちょっとしたいと思います。でね、実はこのもうお忘れかもしれないですけど、
はい、
このシリーズ、血縁淘汰と言いながらですね、血縁の毛の字も出てきてないんですけど、
今まだ出てきてないね、適応度の話ね、
しかしてないんですけど、まあ、ちょっとしようと思います、血縁の話。
やっと
やっと
来たか。
やっと近づいてきました。
毛の字
が出てきました。
よかった。
ちょっとね、また新たな概念で申し訳ないんですけど、血縁度っていう、
またどう、はい、
なんですよ、
まあ、適応度、血縁度、
はい、これね、はい、なんか
東京温度、
はい、とかをね、あんのかな、あるか、みたいなね、あるんですけど、いや、ないですけど、いや、あるんだけど、この台本にはないんですけど、まあ、調べたら、同じ対立遺伝子を持ってる確率って書かれてるんですけど、
なあ、どういうこと？
なんかもうもうめんどくさいんで、
何？
まあ、要は、僕から見て、
はい、
例えば僕の兄弟の血縁度っていうと、僕とその兄弟が、まあ、どれだけ遺伝子を共有してるかと、みたいな感じで、まあ、ざっくりいいんじゃないかなと思います。
だから兄弟は割と近いけど、おばさんのいとこになると遠いよっていう
みたいな感じなんですよ、
で
血縁度って高校生物でギリやるのかな、ちょっと僕が持ってる高校生物の教科書だと参考資料みたいな感じに載ってて、
でも僕は高校で生物やってましたけど、はい、やった記憶がないですね。
なんかちょっとなんかエクストラ的な感じしますよ、なんか参考、まあ、こういうのもあるよみたいな、
なんか多分その指導内容みたいなのも多分ちょっと変わってるしね。
ああ、それもあるわ。
ちょっと増えてると思うから、
確かに。
それのさらにエクストラだから、
そうだね、なんかね、血縁度って、まあ、計算方法地味にまあめんどくさいんですけど、実際計算しようと思ったらね、まあでもまあ計算方法はまあなんとなく大体でいいかと思ってて、まあ、考え方だけ言うと、基本的には僕らみたいな有性生殖をする動物とかが、まあ、分かりやすいので、人間とかもね、でかつ2倍体とか言ってね、
はい、
まあ、ざっくり言うとあれなんですよね、遺伝子をね2つペアで持ってるんですよ僕らって、人間とかね、で原数分裂は中学ぐらいでなんか習うよね、保健体育。
ああ、やった気がするね、
はい、なんか原数分裂ってね半分になるんですよ。でその1個になって、まあ、精子でも1個ずつ持ってて、卵子とかにも1個ずつあって、合体することで、まあ、ある種そのペアに戻って、そのペアがまあ子供としてね、
はい、
出てくるみたいなら
しいですね。
らしいですね。なんか僕も見たことはないんですけど、なんからしいんですよ。まあ、なので、まあ、僕から見た時にお父さんとかと、どのぐらい僕らって遺伝子共有してるんだろうとか考えると、絶対に遺伝子の半分はお父さんから来てるし、 でもう半分はお母さんから来てる、
はい、
ので僕とお父さんはの血縁度を言うときは僕から見たら2分の1なんですよ、
はい、
まあ、お父さんから見ても僕も2分の1なんだけど、あのまあそれ分かりますよね、だから半分しか共有してないから、
うん、
まあ、ある種2分の1なんですよね。で僕と兄弟、
はい、
だから僕と、まあ、兄いますけど、
うん、
兄は血縁度どのくらいかっていうと、まあ計算したらですね、まあこれも2分の1なんですよ。あのまあ僕と兄が同じ、まあ大豆遺伝子っていうそのまあこの片割れですよね、うん、片割れを共有している確率がまあ大体2分の1なんですよ。まあ実際あれですよ、遺伝子とか調べればもっと厳密なのが分かるんですよね。あ、全然共有してなかったのもあり得るし、逆に全く一緒、まあ一緒というか近い組み合わせだったとかも全然あるんですけど、まあまあ確率論的には2分の1の確率ですと。だから血縁の2分の1いつんですよ、
うん、
で当たり前ですけど僕とお父さんが2分の1なんで、僕と僕の将来生まれるであろう子供とかも2分の1です、
うん、
で、じゃあさっき出た話で言うといとことかになると、
うん、親兄弟の子供ですよね、
うん、親兄弟の子供と、はい、まあ、僕はどのぐらいの血縁度があるかっていうと、
うん、
8分の1、
うん、
らしいんですよね、まあ、計算するとまあ8分の1出てるので、まあ、僕たちといとこってのはまあ8分の1の確率で遺伝子をまあ共有している、同じ遺伝子を共有してたりするんですよっていうふうになってます。で僕とおじさんとか、だからそのいとこの上ですよね、いとこの親とかまで見ると4分の1、
親兄弟は4分の
1、親兄弟と僕は4分の1遺伝子を共有してるみたいなのがまあ計算したら分かるので、
はあ、だからタラちゃんと
カ
ツオは4分の1ですね、
そっか、タラちゃんはサザエさんの子、
はい、
で、カツオはサザエさんの弟だから、そうです、
4分の1ですね。
まず家系図を思い浮かべるのが難しい何よりまあでもそういうことだ、
はい、
確かにね、サザエさんの図とかでね、
うん、
全部数字入れてったら面白いかもね、
ね、
うん、でまあそれを血縁度っていうんですよ、うん、でまあ、
カツオとウミヘイがカツオとウミヘイ、ウミヘイがナミヘイの弟だからこれも、4分の1か、
待て、祖父の弟、
ナミヘイはお父さんだから、
ナミヘイお父さんか、
ナミヘイお父さん、
見た目が祖父なだけか
あれ実年齢結構下だから、あれ
ああそうかそうかそうか、
はい、
ああもうちょっと分かんなくなってまあまあまあまあ、
はい、
まあ大体そんな感じですよ。でまあそういうもんだなって多分いいと思います。計算するのはまあなんか
そこにね、磯野の木図源のスタミナとかが入るとね、
何すかそれ、
あの
源のスタミナ、
磯野家のあの、はい、祖先、
はい、
先祖が
おお、
あの磯野木図源のスタミナっていうの
そうなんだ、
はい、
全然知らないよそれスタミナってどういうことだよ、
あの何、そうめんの、そう、うん、素人の素人、うん、
はいはい、
に太いに、うん、あのみんなって書いてスタミナ
なそれ、なるほど、それ、はい、キラキラ名字みたいな、はい、キラキラ一家があったんですね。あ、まあでもそんな
とカツオを比べるとこれが2分の1の何乗かっていう、
はい、あ、まあそういうことです、
そうですね、そういうことです、2倍体だから、
はい、そういう感じになるはずなんですよ、はい、なのでめっちゃ乱暴に言うと半分僕みたいなもんなんですよ、子供って。
まあまあまあ、めっちゃ乱暴に言うとね、
厳密には違うけどね、
はい、
まあ入れ、まあ、大体確率的な話で言うとそうなんですよ、うん、まあ、親だって、半分僕みたいなもんだし、まあ、親にとって僕は半分親みたいな、
うん、
父親みたいなもんなんですよね。でいとこは8分の1俺みたいなもんなんですよ、まあ、要は、うん、まあまあ、って考えたら分かりやすいから一旦そう思ってください。でやっと出てくるのが包括的温度っていう、昨日ちょっと昨日じゃない、前回予告してた
血縁の話はもうここで一旦終わり、
一旦ちょっと、
片隅に置いといて、
いや包括的温度の説明につき必要なんですよ。
ああそうなんだ、
血縁度が、なので、
じゃあステップアップした感じ
で、ね、ステップアップちょっとしましょう、はい、今適応度って話しました、
皆さんついてきてますか大丈夫ですか
適応度って話を僕は分かりやすく前回話したんですね、
うん
で先ほどもっと分かりやすく血縁度って話をしたんですけど、今からさらに分かりやすく、はい、その2つをミックスさせた包括適応度っていう考え方をちょっとご紹介したいなと思ってます。
できるかな
できるかな、僕も分かんない、多分数分後の僕に期待しようと思いますけど繰り返しですけど、前回話した適応度とかいうのは個体が、子供を産むことにしか注目してなかったんですけど、
うん、
今回はねこの血縁度、さっき言った血縁度をちょっと注目しようと思うわけですよ、
うん、
まあ、例えばこういうケース、吉野部ネズミまた出てきました。
ああ、いた、狼が天敵の、
はい、狼が天敵のクソザコネズミがいたんですけど、この吉野部ネズミがね、例えばの話ですけど、 結構厳しい自然環境で、うん、この吉野ネズミが一人で子育てしてっても
ツンドラだツンドラ
ツンドラでツンドラツンドラまた話がねツンドラのねあのネズミがねあの、はい、自殺するかもみたいなね言説がかつてね、はい、あってフェイクだったらしいんですけど
吉野ネズミだ
まあそうですね確かに吉野ネズミ出しすぎてちょっとあれですねなんか吉野ハリモグラぐらいにしようかなじゃあ今回
なんでそこ変えんの
いやごめんなさい
そこの種類変えたと とて
ですね確かに説明のうまさは変わらない
いいよ
はい、まあ吉野宗ネズミってのが、まあ、仮にですけどすごい自然環境厳しくて、うん、
大気中にいたのかな
大気中また広がりますね
上空何万メートル、
はいはい、鼻くそ生態学ね見てください、うんはい、ぜひね
吉野宗ネズミがこう漂ってるのかな、
はい、吉野宗ネズミが漂ってたんですよで漂ってたらね厳しいでしょ環境が、はい、だから、まあ、自力の自分の力だけだと、まあ、最大2匹しか、まあ、子供を産み育てることが、うんまあ、できないような状況に、
はい
まあ、いたとしましょうまあ、出産とかね結構コストかかるんで、うん、やっぱ3匹目を狙うにはちょっと、
はいはい、
製造率
が厳しい
厳しいなっていう状況がまああったと
餌もそんなないし、
はい、餌もないしって感じです
今もカツカツだし
カツカツなんですよ
生活補助は来ないし
そうですねネズミの世界にあるのかな、はい、すごい社会発達してますけど、うん、そっちが気になりますけど、ねうん、社会性の方はねまあまあまあまあまあ、そうだとしましょうで
年金も増えるしみたいなね吉野ネズミがね
な年金も増えるしってなんだっけなんかあったよね
ないよ
ないあれ、はい、ないよごめんなさいはい、まあ、でちょっと適応度のことを少し思い出すとさ適応度ってなんで大事かっていうと、
うん、
要は同じ種で同じ集団の中でよその個体よりも自分の適応度が高い状態にすることができるってことは、
うん
まあ、つまり子供が増えることで、
うん、
で後世の子遺伝子の量が増えることですよね
はい
ってことはその集団の中で自分の由来の遺伝子のシェアが上がるってことなんですよね、
うん、
でその次の世代も同じように、適応度が高ければどんどんどんどんシェア広がってってそれが集団中に広がって、
うん
まあ、進化につながる、
うんうんうん、
っていうことだったと思うんですけど、
うん
まあ、今の状況だと僕2匹しか作れなくてでおそらくちょっと1キロぐらい先に離れたところにいる別の吉野ネズミも似たような状況だとするとまあこれも比喩ですけど、まあ、ちょっとこのままだとさ拉致が開かないというか進化できない、
うん、
ちょっとどっかで抜け出したいんですよね、
はい、
3匹目埋めるんだったら埋める状況になればその1キロ先にいるやつらよりを先に抜け出すことができて、
うん、
自分の遺伝子シェアを上げることができるわけですよでも3匹目はきついどうしようと、
うん、
思った時にさっきの血縁度をちょっと思い出していただくと、まあ、待てよと子供って半分自分じゃないですかだからまあ半分自分の遺伝子なんですよね、うんで今だから2匹いるから、まあ、期待値的に言うとまあ1みたいなもんかな2分の1足す2分の1で、まあ、1人分の僕の遺伝子が共有されたみたいな感じで考えた時に、うん、僕の兄弟がじゃあ別のところに住んでたとしましょう、うん、そしたら兄弟は僕と2分の1共有してます、
うん、
遺伝子ですねで兄弟が子供を産めば、
うん
4分の1自分の遺伝子を共有した、うんうん、だから甥っ子なり姪っ子なりが生まれることになるわけですよ、はいで考えると甥っ子や姪っ子が生まれるということはさっきの理屈で言うと4分の1自分が生まれるのクローンができる
だからあれですねその血縁度が低いけど、うん、適応度は高い状態になってるってこと、
うん、そう自分にと残せる遺伝子、う
ん、自分にとっては、はいはい、
だからそうだねだから子供は2分の1で血縁度、
うん
姪っ子1個は4分の1なんで、
う
ん、まあ 0.5 匹分の子供を産むみたいな効果があるんですよ自分の遺伝子のシェアを上げる的な意味で言うと、うんうんうん、ってことは自分の力で 3匹目ちょっと産むのきついけど、
うん、
なんか兄弟をちょっと手助けしてあげる例えばちょっとご飯が余ってる時にちょっと妊娠中で大変な兄弟に餌をあげるとか、うんうんうん、なんかそういうことして、
うん、
兄弟に3匹目産んでもらったら
ちょっとインフルになった時にポカリ持ってってあげるとか
ポカリ持っててあげるとかね、
はい、
してあげればそしたら兄弟は手助けのおかげで3匹目産めることが産むことができて、
うん、
そしたら自分の遺伝子シェアも拡大するわけじゃないですか、
うんはい、
でまあもっと言うとおそらくそういう遺伝子その手助けをするという行動を起こす遺伝子は、
うん、
兄弟にも共有されてるのでおそらく兄弟も自分のことを手助けしてくれる可能性が高いと思うんですよその遺伝子由来であれば、
うん、
そしたらまあ僕っていうかまあこっちの個体のネズミももしかしたら手助けしてもらって3匹目産むことができるようになるかもしれない、うん、ってことでそうなると要は本来自分の力だけであれば2匹分の子供しか産めなかったのに、うん、兄弟に産んでもらえば、まあ、実質 2.5 人分産んだみたいなもんにすることができるんですよ、
はいはい、
そしたら他のさ手助けされてない2匹しか産めないネズミたちを一歩抜けることができて、
うん、
自分の遺伝子シェアを広げることができるようになる、
はい、 適応度が高くなる。
そうですね。で、そうです。まさに、これって自分で産んでないけど、まあ適応度が広がってるようなもんじゃん。
うんうんうんうん。
これをだから、自分の子供だけのことを見てたのが適応度なんだけど、はいはい、そういう血縁関係にある人たちの自分の遺伝子も含めて考えよう、うん。包括的に考えようぜ。
はいはいはい。あの、単勝馬券だけじゃなくて、副賞馬券も買っていこうっていう。
ちょっと私、あの、競馬わかんないんですけど、まあなんかそんな感じなの？
ちょっと違うか。
そんな感じなの？
単勝と副賞、うん、ちょっとワイドにしておくみたいな。なんか、そういう感じかな。
分散投資的な感じですかね。わかんないけど。
う
ん
うん、あ、そうね。う
ん
う
ん、まあでも、広く見ると、うん、子供を産む以外の手段、シェアを広げる手段ってあるし、
うん、
まあ、逆に言うとこれが一個ちょっとあの協力行動を起こすことで自分にもメリットがある、うん、まあ、自分というか遺伝子的なメリットがあるっていうところのに注目するのが包括適応度っていう。
なるほどね。中央の競馬単勝だけじゃなくて佐賀競馬で副賞も狙ってみるみたい なそういう感じですね。
これが例えが合ってるか僕判断できないんで、あのぜひ YouTube の, あのコメントで、はい、合ってますよとか。
多分そういうことでしょ
う。多分そういうこと、まあそういうことなんだそうです。競馬の世界もまあ難しいですね、包括適応度考えるんでね。で、今言ったように、
うん、
その血縁者を助けることによって、自分の遺伝子シェアが広がる、
うん、
でその遺伝子シェアが広がるってことは、今手助けするという遺伝子も広がってるので、
うん、
そういうことによって結果的にその種内の淘汰に勝っていく、自然とかのようなものに勝っていくっていうこの現象、
は
いはい、過程のことを血縁淘汰って言うんですよ。自然関
係、そこを血縁淘汰というのか。
そこを血縁淘汰というんです。この状況、あの本来一匹一匹で単独で生きてて、うん、何の関わりもなければ血縁者だし、
うんうん、
まあ、自然淘汰、いわゆる自然淘汰、狭い意味の自然淘汰、自然環境とかと、あとはまあ正淘汰とか、いろいろありましたけど、なんかそういうのだけなんだけど、兄弟と協力することによって、その、まあ、有利に、遺伝子のシェアを有利に広げていくっていう、新しい、まあ、要は淘汰の形を作り出すことができるっていうのが血縁淘汰っていうんですよ。
なるほどね。
はい。
じゃああれだ、犬神家の一族で。
わかんねえ。足が広がって、あ、それは違うか。足が反対になってるやつは犬神家。
それは犬神家です、ね。
これ犬神家か。
そうです、適応です。
はい、適応か。はい。
あの、ここにろうそく立てるのが八幡村です。
ああ、なるほど。わかりやすい、わかりやすい。わ、はい、かりやすい。ストーリー何も分かってない。
あの、あれですよ、その、言ったら、はい、あの、遺産相続で揉めて、殺し合いが起きるみたいな話ですよ。
ほう。
その、
まあまあありそうね。
一代を成した、うん、ね、親がいて、
はいはいはい、
兄弟が遺産どうするんだみたいになって、はいはいはい、でこう揉め事になっていくみたいな、
はいはい、
だから兄弟でそういう風に遺産相続で揉め合っちゃうと、うん、血縁淘汰的には良くないと、
はい、そうですね、
はい、
そうなんです。
これお互い互助的な関係になって、はい、それぞれの適応度を高めていって、はい、自分の子を残すように努力していこうというのが血縁淘汰の考えなので、はい、犬神家の一族は血縁淘汰という考え方からしたら、
はい、
不適切な映画という。
違います。
あれ違った。
血縁淘汰が強く働いていない例ではありますけど。
あー、なるほど。ですね、
まあ、これもだから血縁淘汰が働いてる時って、
うん、働く働かないなのか。
まあ、働くっていうか、まあ、要は血縁淘汰が起きてる時って、うん、多分身内、まあ、血縁者同士での手助けが起きやすい方の圧力がかかるわけですよ。それと同時に兄弟同士であってもやっぱり個体の競争っていうのも存在するわけですよ。
ほうほうほう。
仮にですけど協力するその血縁淘汰の効果よりも、うん、お互い殴り合って、
はい、
兄弟同士もですね、個体同士で、闘争した方が結果的に遺伝子をたくさん残せるのであれば、
うん、
戦うという方が多分進化的に安定にして伸びるので、どっちの圧力もあるけど優勢なのが、個人同士の、まあ、なんだろう、
まあ、犬神家の場合は
とかの、まあ、通常の、まあ、自然淘汰なりなので、うん、そういうのが勝ってるのが犬神家なのかな。
あ、なるほどね。じゃあさっきのネズミ神家の吉信ネズミは、
はい
はい、その、はい、血縁淘汰の働きの方が強く
出てたと、
はい、
いう説明がまあできるのかな、
はい、なるほどね。
そうです、あの、そうなんですよ。ここら辺がねちょっとね僕も混乱してるところで、いろんな理屈があるんですよ、
うん、
この場合にはこうなるとかね、今言ったこの場合は自然淘汰、この場合は血縁淘汰、この場合は正淘汰みたいな、うん、あるんですけど、これがね複合的に働いてるのが大体なんですよ。当たり前、なんか
あ、まあまあそうだね、どっちもね、
はい、
そのレベルというか、
そうです、はい、
度合いに応じて、
はい、あの今回出すつもりなかったんだけど、手助けなんかしてる場合じゃねえと、
うん、
もう兄弟をもう餌がなさすぎて 共食いしちゃおうぜみたいなこともまああったりするわけですよ、
うん、
で共食いが普通にその習性としてよくやるやつらとかもいるんですよ、うん、三将王とか。なんか
三将王そうなんだ。
てか次回その話するか、三将王の共食いの話とか面白いんですよ。
へ
ー、これもねどっちも働いてるんです。でもそのせめぎ合いがあるんです。なんか血縁淘汰も働くし、だから兄弟は食っちゃいけないというのもあるし、
うん、
でも食わなきゃやっていけねえよみたいな圧力もあるし、うんうん、みたいな、なんかそういうのもね、
4分の1自分を食べるかみたいな、
うん、そうそう、ね、そうなんですよ。だからどっちもありえるよっていうのが、うんうん、まあ、味噌ですね。ただ理屈としてそういうものもあるよっていうことでございます、うん、で、これ今包括的王道、まあ、血縁淘汰みたいな考え方、
うん、包括的王道と血縁淘汰は
ですね、
どういう関係？
まあ、血縁淘汰が働くメカニズムが包括的王道で説明できるって感じか。
ほう、
包括的王道が高いと、
うん、
血縁者を手助けするという行動が起こりやすくなります。
うーん、
その結果、遺伝子シェアが伸びてきますね。
はい、
この一連の過程のことを血縁淘汰と言いますって感じかな。
はいはいはいはい。
血縁淘汰はだからまあ結果です。
うんうんうん、
現象です。ただの、
はい、
この現象に名前を挙げました。で、この現象が起こる理屈が包括的王道の考え方って感じです。なんで血縁淘汰が起きるんですか？これは、包括的王道が高かったからです、
うん、
みたいな説明の仕方ですね。
うん、
ありがとうございます。そこら辺ちょっと整理しないといけないですね。っていうのがまあありました。で、この包括的王道がまあ起こりやすさみたいなのをですね、うん、
だから包括ってあれでしょ、その、まあ、こっちの一家だけだと、ちょっと、3匹目のネズミは生まれないから、う
んうん、はい、
これをこう隣の兄弟家族とかも包括して見ることで、
うん、
あ、なんか助け合った方が利益高いかも、
うんうん、
みたいな。
そういうことです。
適応度として高めていくみたいな。
そういうことです。
その包括度、
はい、
包括ですね。
そういうことです。っていうのを昔ハミルトンさんって方が、
うん、
まあ提唱して、
うん、
この包括適応度っていうのが最大化するように、
うん、
まあ、生き物たちっていうのは振る舞って、
うん、
くんじゃないか、まあ、そうするやつが生き残って進化してんじゃないかと、
うんうん、
いうふうに考えて、でこのハミルトンさんがね、まあ、今だとハミルトンの法則とか、
うん、
ハミルトン則みたいなことを、まあ、有名なちょっと式、
うん、
数式みたいなのを出してて、それが RB-C が0より大きいみたいな、
RB-C が0より大きい
みたいなね。これ何て言うんですか、大なりとか言うんですか。ちょっと分かんないけ
ど、ああ、まあまあまあ言いますね。
まあ、要はこの R が血縁度です、
うん、
で血縁度 ×B っていうのがベネフィットで、
うーん、
これは、まあ、僕とじゃあ時宏さんが血縁関係だとして、
うん、
まあ、
うんうん、
僕が、手助けをする側、
はい、
で時宏さん受ける側、手助けを、はい、なので、受ける側は基本メリットを受けますね、手助けされると。
ああ、嬉しい嬉しい、
はい、だから時宏さんが受けることによって向上する、まあ、適応度っていいですかね、うん、を、B と表現します。ベネフィットの B として表現します、うん、で僕は手助けするんですけど、その労力なり、
うん、
まあ、食物を渡すとか食物なりの何かしらのコストは絶対払ってるわけですよ、
はい、
で適応度も、まあ、そういう意味で言うと生存率がまあ微妙にとかでもいいんですけど、うん、下がってるはずなんですよ、
うん、
で僕が払う分の、まあ、コストを、うん、まあ、C でやるので、
はい、
これ要は血縁度と、時宏さんが受ける利益をかけたものが、
うん、
僕が払ったコストよりも大きいとき、
うん、
そのような行動、手助けするということは進化し
う
るっていうようなことを、説明するこの式が、まあ、すごい有名なんですよね。で、まあ、これまあ具体例出すと、まあ、今の時宏さんの流れで言うと、まあ、僕がと時宏さんが兄弟関係だとしたら、まあ、2分の1ですよ、
うん、
で僕が自分の適応度、
うん、
まあ、子供を産む可能性なり、生存率を 10% 下げる、
はい、
まあ、何か手助けをしたとして、時宏さんのでも生存率 が 20% 以上上がる、
うん、
生存率や子供を産む可能性がですね 20% 以上上がるような手助けであれば進化しうるって話なので、
うーん、
まあ、何ですかね、安易に例えていいかよくわかんないけど、例えば時宏さんが死にかけてると、餓死しそうだと、
うん、
のような状況があって、で僕に、まあ、例えばですけど、兄弟が餓死しそうなら、食べ物を分けてあげる遺伝子があったとするじゃないですか、
うんうん、
まあまあちょっと都合よくね。そしたら多分ですね、僕は通常時だったら、まあ、例えばさつまいもとかをあげたとしても誰かに、
うん、
まあ、そんな生存率下がらないんですよ、まあ、いっぱい持ってたら、
うん、
まあ、1本あげるぐらいだったら、まあ、0.0001% ぐらい下がるかなぐらい、
はいはい、
けど時宏さんって多分その妊娠の時なんで 多分生存率 50% ぐらい上がるじゃないですか、多分さつまいも1個だけでも、うん、ってことはこれさっきの式に当てはめると、まあ、余裕でゼロよりでかくなるんで、
はい、
こういうもしね遺伝子があってこういう行動がもしあればそういう行動って多分進化しうるよね、
うんうん、
でまあ確かになんか兄弟が困ってる時に助けようって思う行動は、まあ、人間に例えていいか分からんけど人間でもまあよくあるし、まあ、動物界でも全然見られる行動なんじゃないかなと思ってるって感じです、うん、まあ、今言ったような血縁者をまあ手助けするような行動をすることで結果的に自分の遺伝子シェアのが、うん、まあ、増えていくこと、
はい、
血縁淘汰と言って、でその、理論というかその理屈は包括適応度という考え方でできますと、うん、じゃあ具体的にその手助けする行動ってどんな行動が、具体的には進化するのっていうのを考えるときにはさっき言ったハミルトン則っていうのを使うと、あ、この行動は、大体コストがこのぐらいで、うん、どのぐらいベネフィットがこのぐらいで、でこいつとこいつと血縁のこうだから、
うんうん、
じゃあこの行動って多分進化しうるよねとか、そういうのがまあ考えるのが便利になるよっていう、
うんうん、
まあ、そういう考え方なのでございました、
はい、
ということで、
うん、
ちょっと次回も包括的応答の考え方とかハミルト則の話をちょっと続きしたいと思ってて、
素人淘汰講座がまだ続きますか、
うん、はい、これまあ次回ラストです。ラストはですね多分最後謝罪で終わると思います。あの
吉野部最終講義はい、
はい、筆が途中で止まってしまったのでちょっと、はい、いろんな疑問にぶち当たりすぎてですね。
あ、でもいいですね、そういう、ここまで調べたけど、
はい、
ここから先結局分かりませんでした、
はい、分かりませんでしたみたいなのがちょっとあるんで、まあ、話したいと思ってます、
うん、
で特にね今ね僕さらっとね、まあ、理屈の話ばっかしたじゃないですか、あのハミルトン則がどうだみたいな、
うん、
あの言ったんですけど、あの言うは簡単なんですけど実際の生き物たちが本当にこの通り動いてるのかっていうのを確かめるのって結構むずいんですよ、
うんう
ん、まず血縁度を測るってのもまずむずいんですよ実は、
うん、
完全なる一夫一妻制で絶対浮気しないって分かってて、で兄弟関係も全部把握してるとかであれば、
うん、
まあおおよそ、まあ、理論値と実態が一致することは多いんですけど、じゃあ実際のそこら辺にいる生き物たちを観察したときに、じゃあ仮にね多くが一夫一妻制を持つ種類なんですよこいつはって言ったときも、例えばその子供たちが本当にお父さんが共通なのかとかって、
うん、
結構こう24時間常に観察しておかないと難しいじゃないですか、うんうんうん、母親であるってことは出産する瞬間さえ見れば絶対わかるんですけど、父親が本当かっていうのはわかんないんですよ、
うん、
とかあとは、まあ、そうですね、そもそも養子って群れがもうすでに出来上がって、
はいはい、
その群れの血縁とかうーんとかわかんないとかね、あとはもう習性としてもうごちゃ混ぜで育ってます子育てしますとかいろいろあるので、まず血縁度を測るってなると、じゃあ捕まえてきて遺伝子測ってとかするとね、あのその後の行動研究どうするんだとかいろいろなのがあって、うんうん、まず血縁度を確かめるのも難しい。あとさっき簡単にベネフィットコストみたいなの言いましたけど、
うん、言ってた、
この行為がどのぐらいコストで、
うん、
どのぐらい、まあ、ベネフィットなのか
ってのは、そこを数値化するのが大変ですよね、というか、
そうです、
なんかあのやりようによってはどうとでもなるみたいな、
どうとでもなりうる、うん、マジで、ですよ。でじゃあ仮にね、あ、これコスト上回ったわって言ったけど、
うん、
さっきも言ったように別に血縁淘汰が働くときって血縁淘汰だけが働いてるわけじゃないですから、いろんな自然淘汰とかいろんななんかあの個体同士の関係とか、うん、群れの中の関係とか自然環境とか異性との関係とかいろいろあるので、ま、なんだろう、どれによって受けたコストなのかとかも、とか、
うん、
この状況が限定的なのか否かとか、なんかそういうのも差し引いて考えると、
うん、
本当にこの血縁淘汰が働いてますって示すって結構むずいんですよ。だけどまあ一部おそらく血縁淘汰が本当に働いているであろうという、うん、まあ、結果もいろいろ出てきているので、ちょっとその紹介はしたいと思っております、
うん、はい、
ということで、次回に続く、バイバイ、
ありがとうございました。